初めての漢方。森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回は牛さんのお話を聞かせていただきました。
そうですね、漢方牛の話したんですけど、うん、
はい、
その後ですね、ちょっと進捗があったので、
はい、
漢方牛の話とか、まあちょっと他にやってる仕事の話とかもできればなと思いまして、
うんうん、ぜひぜひ聞かせてください
とですね、まあ、この間漢方牛ってこういう牛がいてっていうところをしたんですけど、
はい、
まあ、こう、まあ、そうですね、いろいろな生薬、漢方以外もありますけど、
うんうん、
漢方で使われるような生薬も食べさせることによって、うん、まあ、健康な牛ができますよと。で、特に、まあ、健康なので内臓系が良かったりするんですけど、うん、
はい、
まあ、ここといろいろ、まあ、打ち合わせ進めてるところで、
うん、
なんか、これやったら面白いかなと思ったのがあって、
はい、
秋湯にワイン、あ、仙台の方なら分かるかもしれないですけど、仙台に、まあ、秋湯っていう場所があって、
もう温泉、有名な温泉ですよね。
温泉で有名ですよね。
何度も行ってます、私。
行ってますか？
はい。
さすがです。
はい。
で、私も、まあ、よく行ってるんですけど、
はい。
まあ、あれ、仙台市青葉区なんですよね。
あ、そうですよね。青葉区っていうと、仙台駅のあたりも青葉区？
青葉区です。
広いですよね、青葉区めちゃくちゃ。
青葉区横に長いんですね。今度仙台の地図、皆さん見ていただければわかるんですけど、
はい。
青葉区横に長くてですね、いや、ここまで青葉区なんだ、みたいな感じなんですけど、かたやまあ、仙台市の中心から、ちょっと離れた、その温泉の有名な場所まで、全部青葉区なんですけど、まあ、同じ宮城県っていうところで、まあ、牛といえば結構ワイン、赤ワインですよね。なので、せっかくだからと思って、まあ、秋ワインと漢方牛コラボしたら面白いかなと思ったんですね。
おお、はい。
で、私の中でこれができたら面白いかなと思ったのが、漢方牛って、まあ、漢方牛から出る堆肥が、地元の、それで、その堆肥を使ってお米を育てて漢方米っていうのを育てていて、その漢方米が地元の酒蔵で日本酒に変わってるっていうのを見てて、これだったらというふうに私が思ったのが、同じように、その漢方牛の堆肥で、まあ、ぶどうを育てて、まさに漢方ワインみたいな。漢方の酢で作ったワインとかしたら、そこってもうマリアージュしたいよね。要は組み合わせたくなると思ったので、まあ、相互のイベントとして単純なワインとその漢方牛っていうのも面白いんですけど、将来的にはそこの堆肥からできたこうワインで ブドウワインみたいな、そこと漢方牛を組み合わせたら面白いんじゃないかなと思って、このですね、漢方牛のその販売会社の、まあ、代表の方と、秋ワインの代表の方をこうおつなぎする、まあ、漢方牛食べながらその3人で打ち合わせする会作ったんですね。で、まあ、大いに盛り上がってですね、まあ、たまたまその漢方牛のその販売会社の代表と、秋ワインの代表がたまたま同い年、年が一緒っていうこともあって、結構、まあ、私なくていなくていいじゃん、2人で盛り上がってて。
盛り上がったわけですね、それだけ。
でもその時、あ、すごいなと思ったのが、まあ私はその肥料、堆肥がそのブドウに行って循環できればと思ったんですけど、ちょっとさらに上を行ってですね、ワインを作るときに、ブドウの皮が残るわけですよね。それを今度牛の餌に混ぜればいいんじゃないかって言って、もう、本当の意味のサイクル。
すごい
ワ
な。
インの搾りかすが牛の餌になり、牛の堆肥がブドウの栄養になって、実際ヨーロッパの本場とか調べるとですね、ブドウの木育てるのに牛の堆肥使ってるんですよ。それもちょっと事前に調べてたんですけど、なので、もう綺麗なサイクルが 生まれて、育てる時点でサイクルができてるし、まあ実際完成品を一緒にコラボで味わうっていうのも面白いかなと思ってですね。ちょっと今そこを進めたいということで動いているところですね。
めちゃくちゃいいコラ
なん
ボ
か
です
面
ね。
白いなと思って、こういうのが。
なんかそこでもう完結しちゃうみたいなね。
そうですね。同じ地元でこう繋がって、 しかもお互いプラスになる。
ねえ、本当ですよ。なんか無駄なく、お互
そうい です。
のなん
絞り
か補
か
い
すが
合い。
もう無駄にならないし、対
ねえ。
比もブドウをより良くするんであれば、
うん。
これ面白いなと思って。
で、美味しいものが両方できるんだった
そう
ら、
ですね。これ
最
は
高ですね。
というのをこの間漢方牛を食べながらお話ししました。
すごい、それ。
なので、ちょっとこういう、まあ、同じ
うん。
漢方っていう視点で、こう、ものをつなげる、結構面白いなと思っていて、一応、私の仕事って結構、健康相談を行って、適切な漢方を出すっていうこともやってるんですけど、こういうの周辺の、こう、仕事も結構面白いなとは思ってるんです。で、結構いろんなことを、実はやっていて、せっかくならお話しますと、
ぜひ。
今日ちょっと漢方の話までいいかもしれないですけ
あ、
ど、
いいです。全然。たまには、佐藤さんのお仕事のお話も聞かせてくだ
ちょっ
さい。
と2週連続になっちゃいますけ
あ、
ど、
全然いいです。
ですね、例えばですね、金沢の方ですごいもう歴史のあるきんつばの作ってる和菓子屋さんが、もう薬膳きんつば作ってみたりとか。
薬膳きんつば？
そうですね。生薬っていろいろ粉末になってるものがあるので、それを粉末して混ぜてあげるとか、もしくはそのあんとか作るときに薬膳素材が抽出したこうエキスを混ぜてあげるとか、いろいろなことで全然他のものとコラボできるんですね。あ、ちょっとそういうことですね。この間、岐阜の居酒屋から来た話が面白かったのが、たこ焼き専門の居酒屋なんですけど、薬膳たこ焼き作ってみたい。
何それ？食べ
元気になるたこ焼き作りたいみたいな。結構、
てる？うん。
だからまあそれは、本当に力を上げるようなものを足してやろうかなと思ってて。夜のうなぎパンに対抗してやろうかな。いろんなことが考えれるんですよね。
めちゃくちゃ面白いですね。
結構だからやっぱりコロナで、健康に関しての意識高まってるので、薬膳系で何々やりたいっていうのお話は結構来てですね。これ面白く やりたいなと思ってる。だから和菓子でもいいし、居酒屋メニューでも OK ですし、そういうとこといろいろコラボしながら、まあ、将来的には自分、なんでそれをやりたいかっていうと、まあ、日本で生薬を育てて、それをうまくこう活用してあげないといけないですよね。それができれば、それこそ農家さんとかが、地方で困っている農家さんとかがこう売れるものを作れるという意味では、まあ、作り手と我々みたいな使い手が工夫することによって、どんどん作ってもらえるというふうになるので、そういう意味ではちょっとそういうことをいろいろやったと面白いかなと思ってます。
いや、佐藤さんのあれだ、人脈の広さよ。
人気くださいよ。
本当に。
でも、
すごい。
純粋面白いですよね。
すご
そういう
い。
のでいくと。あ、ただですね、結構、これ、まあ、名前は出さないのでいいんですけど、一つ面白いことがあってですね、私の番組聞いてくれてる、お聞きいただいてる方で、それこそ、生薬の栽培をちょっとやってる方から連絡が来てですね、お問い合わせに来てですね、薬頭風呂みたいなものを作りたいんだということで、相談乗ってほしいということで、今お話を何回かしているところなんですけど、こういうお問い合わせもなんか全然ウェルカムなので。
待ってください。そうやってこの番組をお聞きになった方ですか？
そうですね。なんか、うちのホームページから問い合わせが 来てですね。で、実は生薬栽培してますと。で、それを活用したことをやりたいんでっていう、が来てですね。すごい嬉しかったですね、そういうのが。
わあ、すごーい。それは嬉しいですね。
そうですね。なんか薬膳とか、まあ、生薬とか、漢方に絡むことに関しては、まあ、いろいろ、全然、お声掛けいただければ、まあ、できる範囲でご協力したいなと思って。
いや、佐藤さん、そんな風にね、遠慮がちにおっしゃってますけど、そもそもがね、この番組って、やっぱり皆さんに漢方のことをよく知っていただいて、それで、いろんな方がご自身の健康を考えたりとか、あるいは、ビジネスに何かしら、コラボだったりとか、 そういうのを広がっていけばっていうのも、一つね、大きな目的であ
あり
ます
まあ、
ね。
そうですよね。
そうそうそうそう。
しては、そう、やっぱり、漢方薬ってすごい敷居が 高いので、まあ、周りの周辺で、まあ、気軽に、その生薬とか、その薬膳の魅力に触れるきっかけを、まあ、どれだけ増やすかっていうのが、課
そうで
題
す
なの
ね。
で、まあ、そういう意味では、いろんなコラボとかも含めて お寄せいただけると面白いです。
ぜひぜひちょっとこの番組もガシガシに、
ガシ
ね、ガシガシにちょっと広めましょうよ。
あ、わかりました。
ガシガシ広めて。
ガシ。
ちょっ
まあ、
と
次
どうで
回は
す？
ちょっと、まあ、そろそろ梅雨時なので、次回から梅雨のお話ししたいと思うんですけど、たまにはこういう話もさせていただけると嬉しいです。
ぜひぜひいろんなお話を今後も聞かせてください。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。